黒猫さ
はい。
ん。以前、このハンニバルレクチャーっていうポッドキャストがですね、
はい。
地上波デビュー？
ええ。
地上波ラジオに、流していただいたんですけども、流してくれた、銀シャリ橋本奈緒とチェルミコ鈴木まみこのクロスポットさんが、最終回を迎えられたということで、本当にお疲
ああ、
れ
そう
様
な
で
ん
し
です
た
か。
と。はい。橋本さんと鈴木さんが花束を持って写ってる写真を先ほど見てきましたので、本当ギリギリね、タイミングで流してもらってよかったなと。
4月は改変期ですからね。
ね
そういうことですか。
え。ですね。まあでもあれ Amazon が一社提供でやってたから。まあここまででっていうことですかね。まあでも、ポッドキャストブームって言われてますけどね。何を終わらせとんねんっていう話ですわ。
2とかじゃなくて、
あ、わかんない。
タイトルを変えて
うん。
やるとかじゃなくても。
あ、でもやるとしても多分キャストは変わると思いますよ。一応その最初から聞きましたけど、
ええ。
終わる感じでしたから。
ああ。
ええ。
まあまあね、じゃあ、滑り込みで。
滑り込みでね、紹介していただきましたんでね、ありがとうございます。ということで、私、引き金と。
生徒の山内黒猫です。
はい、お願いします。黒猫さんのね、ご家庭の話っていうのは何度か聞いてるんですけども、
はい。
弟さんの話もたくさん聞かせていただいたし、サムライジャパンのね。で、お父さんが、北王子金也に似てる。
いや、
結構
系
怖い
統
感
です
じ。
よ、系統。
怖い感じなんですよね。
怒ると怖いですよ、そりゃ。
お母さんの話がね、あんまりこう、見えてこないというか、赤川次郎のファンでしたっけ？何でしたっけ？
ひろみ号です、ひろみ号。
日の見号のファンクラブで、西村京太郎だ。
西村京太郎もよく読めますね。
よく読んでいて、で、唐揚げは、胸肉。っていう情報しか、まだ掘り出せてないんです
十
けど、
分だろうよ。
いや、
十
まだ
分
ね、
だろう。出てるだ
ぼん
ろ
やりしてるんですよね。で、お母さんから、一番愛情を受けたなっていうエピソードを聞きたいんですよ。
う。おかんから？
おかんこれよくやってくれたなっていう、ありがたかったなっていうエピソードないですか？
まあ、高校時代はお弁当だったんで。
え
まあ、それをまあ、作ってくれるとか、ですか？
え。うん。
ええ。当然の
それ
ように
は
皆さんね、お母
まあ、
さんから弁当を受け取ってますけど、
うん。うん。
とんでもない労力ですから、弁当を作るっ
確かにね。しかも兄弟がいるからね、2個作んなきゃいけないしね。
て。そうですよ。今日弁当ねえわっていう時はなかったんで。あ、忘れたわ、みたいな。
学校でパン買う日とかあるじゃないですか。
いや、高校はないですよ。
高校ない？それ学校によるか。学食ないの？
高校？あったっけな。
いや、ないわけないでしょ。
じゃあ、まあ、なんかあった。ちっちゃいなんか売店みたいなのあった気がする。
それに頼る日ないってこと？今日お母さん疲れたから、みたいな。
いや、ないね。
おお、
絶対
完
弁
全
当
な
だった。
る専業主婦なんですか？
いや、パート行ってますよ。
あれ、何やってんの、パート。
当時何だったかな。なんか食品系のパー
食品加工系の。
ト。やってましたけど、その
うん。
中でもまあ、早起きして作ってくれると。
なんか、あ、面白いエピソードいただけないですか？弁当周りで。
いやいや、ねえわ。
その弁当を作ってくれてたっていう、その一般のお母さんの話はわかるんですけど、そこ感謝しなきゃいけないよっていう、その、お説教はわかるんですけど、うん、なんかエピソード一ついただければ。
いやいやいや、ないもんな、別に。
あるでしょ、なんかしら。こんなことあったんだよ、つって。弟と間違えて、そのね、ご飯だったんだよ、みたいなさ。
いやー、しっかりしてるからな。
箸入ってないんかい、みたいなさ。
箸入って、あ、別にだな。
じゃあ、あの、お弁当に入ってた唐揚げも、胸肉の唐揚げってこと？
胸肉です。
でも、弁当に胸肉の唐揚げなんか入ってたら、もう5時間目と6時間目喋れないですよね。口っこそ
ばそば。いやいやいや。他のものでカバーできるんで別に大丈夫なんですけど。
でも普通あれですよ。あの、うちもお弁当作ってくれてましたけど、週に1回か2回は、今日、あの、パンでとか、あった
りします。ああ。それが
まあ。ところが、山内家のママは、ママは、毎日弁当作ってくれてたと。
ええ。完全無欠のママなんでね。
ああ。そこは愛情を感じたってことですね。
そうです。
ありがとうございます。ちょっとね。ちょっとエピソードいただきたかったんですけども、お弁当を作ってくれてたと、お母さんが。
うん。
はい。今日紹介するのはですね、ポタートン一家に起きた、事件というお話なんですけども。
はい。
スコットランドのグラスゴーの、ご家庭でございます。ポタートンのパッパはですね、運送会社の部長でございます。
お
ー。で、ポタートン一家のマンマはですね、看護婦さんで働いております。
はいはいはいはい。
うちと同じですね。
はい。
で、娘が一人おりまして、これがペニーちゃん、ペニーポタートンなんですけども、この子が、15歳、中学3年生で、非常に、真面目で、見た目もとても可愛いっていう。
娘の話ですか、それは。
今日は娘の話をさせていただきますけども勉強もできるし、見た目も可愛くて人気があると
高校生
中3、
うん、はい、
はい、全く問題のない一家なんですけども、まあパッパがですね、病気にかかってしまいまして、
うん、
亡くなってしまうと。まあ、庭で犬も吠えてたんじゃないですかね。
いやいやいやいや、犬が？
犬も多分吠えてたと思います。
それは吠えてるでしょう。
で、こうなってくるとまんまがですね。
もう普通に喋ってもらっていいですか？
いや、普通なんですけど。
いやいやいや、まあまあ、お母さんとか、普通の、
お母さんがね。女で一つで、娘の、ペニーを育てていかなきゃいけないということで、まあ、ママというかサリーですわ。
うん。
サリーさんは、一人で、昼も夜も、夜勤も入れて、看護婦としてずっと働くようになりました。
はい。
まあ、それもあって、家に帰れなくなって、っていうのがもしかしたら、こういうことを招いたのかもしれませんけども、ペニーは高一になりまして、成績がどんどん落ちてしまいます。
ああ。
はい、
まあね。
で、見た目もどんどん派手になっていくと。
ああ、もう、ね、
はい。
そういうものです。
最初は中学3年生、去年までは上白石萌歌ちゃんみたいな見た目だったんですけども、今はもうゆうちゃみに似ていると。
うわ、最悪。
最悪ではないですけど。どんどんこうギャル化していって、化粧もどんどんしていって、勉強しなくなってしまうと、あんだけ真面目だったのに。
うん。
で、門限は毎日破る。どんどん夜に遅くなって帰ってくると。
はい。
ちなみに黒猫先生、門限とかあったんですか？
いや、ないですね。
ないんだ。
公認なんで。うん。
うちは一応あったけど、破ってましたね。で、毎日門限破ってたんですよ。
うん。
そしたら、 ある日家に帰ったら玄関の電気がついてて、
うん、
あの、すりガラスなんですけど、すりガラスの奥になんか塊があって、
ええ、
なんかがあるっていう感じで、で、鍵開けて入ったら、そこに親父が座って待ってたっていう。
ああ、
うん。遅いんじゃないかって。
ええ。
ずっと待ってたっていうね。
ああ。
怖いでしょ。
それがね、北王子銀也だったらってこと。
ええ。こっちはこっちで山城慎吾に似てるんで。
怖
っ、山城慎吾が待ってたんですよ。
めっちゃ怖えな。
一時に、深夜の一時に帰ったら山城慎吾が玄関に座って待ってて、こいつ何時から座ってたんだって俺思ったんだよ。
薄めのサングラスかけて、怖え。
1978年、ペニーが高2になった時なんですけども、あの日、サリーが家に帰ると、ペニーちゃんが、なんか大きな荷物を持って、スーツケースを持って、家を出ようとしているところだったと。
はい。
あなたどこ行くのって言ったら、あの、私もう帰らないから、っていうこと。
うん。
家出ですね。
はい。
うん。で、その娘が出て行く先を見ると、男の子がいて。
あっちゃー。
バイクにまたがってるところだったんですね。もし行くぞと。
うん。
で、まあ、その男の子、モーリス君って言うんですけど、モーリス君に、お母さんを察してですね、お願いだから、ペニーをお願いねっていう。
いや、お願いするんだ。
いや、でもすぐ帰るように言ってね。
うん。
うん。もうこれ千と千尋の神隠しで僕が一番好きなシーン、リンが、おい、顔なし、千になんかしたら許さねえからな、と同じですね。
いやいや、
一番いい。
全然思い浮かばなかったわ、
で、モーリスはお母さんにですね、彼女のお母さんに、あなた、すぐ帰ってくるようにお願いね。あなた、本当にお願いねって言われたんですけども、うるせえ、ババアと言って、二人で出て行きます。
わあ。
この時代携帯とかスマホないですから、もう、サリーは、ただ、待つしかない不安な日々をここから過ごすことになります。
はい。
で、ペニーとモーリスのお話にここからなります。少し、大変なことになっていきますので、ここから、聞く方の体調によっては、気分が悪くなったり、なるかもしれませんので、コンディションのいい日のお昼とかに聞いていただきたいなと思います。もしかしたら、トラウマ等を引き起こす可能性がここから先ございます。
いやいや、初めての注意喚起なんですけど、それ。
僕も作りながら、大丈夫かな、どうしようかな、違うのにしようかな、でもまあここまで作ったし、もう、ということでやらせていただいてますけども、女性の方特に、本当に体調のいい日に聞いていただければなと思います。
はい、
ペニーとモーリスは家出をしまして、ただ部屋借りれないじゃないですか、こんな若い二人が。
うん。
どこで暮らすかというと、空きビルの一室に転がり込んで二人で、電気も水道も通ってない部屋で暮らし始めます。
お
ー。はい。で、お金はというと、モーリスは持ってないんですけども、ペニーが家から持ってきたお金が少しあります。それと、モーリスが、泥棒をしたり、スリをしたりして、稼いでくる少しのお金。
はいはいはい。
で、やっていくんですけども、モーリスがですね、もう酒タバコやります。そして、まあ、薬もやるということで、
うん。
お金がどんどんなくなっていくんですね。
おー。
で、ペニーも、まあ、しんどいわけですよね。お風呂も電気もないから。
いやー、厳しいよ。
うん。で、どうしていこう、すごい不安な時に、ある日、モーリスがですね、おい、ペニー、パーティーやるぞ、と。
うん。
うん。今からパーティーやるけど、お前も来るかって言った。うん。まあ、楽しいこと今なかったから、パーッと行きたいということで、二人で、パーティーをに参加します。この空きビルにですね、友達全員呼びまして。
ああ、そういうこと？うん。
はい。モーリスが、普段つるんでる仲間をたくさん呼びますね。
はい。
10人以上、
うん、
ね。男女が入り乱れてやってきます。で、パーティータイムってなりまして、
うん。
音楽がかかりまして、そこに来ていた男性陣が、なぜか全員裸になります。
あら。
はい。で、ってペニーが動揺していると、ペニー以外の女性参加者も服を脱ぎ始めると。
うわぁ。
はい。で、目の前に、部屋の真ん中に絨毯が引いてあるんですけども、そこで、参加者の一人の男性と、参加者の一人の女性が、真ん中で、体を重ねて、セクロスが始まります。
いやいや、まあまあ、乱行パーティーですな。これは
乱行パーティーが始まるわけですけども、ペニーがどうしようってこう、キャーってね、目の前をこう手で覆いながら指の隙間から見てると、目の前に男が仁王立ちでやってきて、いいよね、と言ってきます。
まあまあ、そういう、趣旨で来てますから、男は。
いいんだよね。って言ってこう右手を差し出してきますが、ペニー嫌ですから、
うん、
ちょっとモーリス、君が探しているのはあの男の子かなっていうことで、彼が指差した先を見るとモーリスが知らない木下ゆきなみたいなギャルとセックスしていると。
うわぁ、
モーリス私だけが好きって言って連れてきたのに、なんであの知らないギャルとやってんのっていう。
ああ。
うん。それは、黒猫さんが先ほど言いましたけども、何を隠そう、このパーティーは、参加者全員が全員とちゃんと総当たりする乱行パーティーだったんですね。
お
ー。はい。全員とできる、ちゃんとした、デッキとした乱行パーティーでございました。
いや、運営がちゃんとしてる。
はい。なので、ペニーはですね、モーリス一筋だったんですけども、参加者全員逃げられてしまうと。
ああ。
ここまで、メモしたところで、私、引き金は一度ベランダに出まして、しばらく空を見てました。
いらないです。その情報はいらないです。
えぐーと思って。
いや、散々言ってきただろ。大したことねえわ、別に。
いや、総当たり乱行パーティー編に入ったの初めてですよ、こんだけやってきて。
まあ、それは、
いや、散々やってませんけど、
こ
ん
なの。散々レイプの話してきてますからね。い
や、レイプ殺人散々やってきてたけど、総当たり乱行パーティー初めてですけど。
いや、総当たりは初めてですけど。
しばらく、星空を眺めてました。
いいなーっつって。
いや、ひどいことするな、許せねえな、つって、モーリス。で、やってたんですけども、ある男の子とやってるときに、ペニーが、こう、腕をグッと掴まれるんですね。
はい。
で、腕の、上腕二頭筋あたりに、こう、ゴムをぐるぐるぐるぐる縛ってくるわけです。
はい。
で、何ってなったら、いや、わかるよねっていうことで、男が注射器を持ち出してきます。
ああ、なるほど。
うん。で、それはまあヘロインなんですけども、嫌、だって、ペニーは嫌がるわけですよ。でも、うん、いや、君の彼氏これ毎日やってることじゃないって言って、モーリスは、ここのところもヘロインにドハマりしてまして、どんどんこう、見てるわけですよね。薬に侵されていく姿を。
ヘロイン？ヘロイン。やばいですよ、う
ん。あ、詳しいんですか？
うん。ヘロインはやばいです、本当に。
僕わかんないんですよ、薬全部。全般的に。ヘロインも、コカインも、マリファナも全然僕わからない。ヘロインが、 一番ダメなんですか？
一番やばいです。コカインよりやばいです。はい。
で、どんどんどんどんこう薬で侵されていくモーリスを見てますから、自分もああなっちゃうっていうことで嫌だって嫌がるんですけども、いやいや、みんなやってることだからって言ってね、飲まれちゃうんですね、パーティーの空気に。
ああ。
で、撃たれてしまいます。
はい。
で、しっかりペニーは薬にはまってしまいまして、ここからは、モーリスとペニーの二人分のお薬のお金が必要になってくるわけですよ。
ああ、まあね。
はい。だから、このパーティーが始まる前よりも、お金の面では、二倍大変になってくると、
うん。
で、モーリスに相談したところ、いや、もう大丈夫よ。なんとかなるよって言って、次の日から、ペニーは、パチンボになるわけですね。
ああ。
はい。一旦、ベランダに出まして、夜空を見させていただきました。で、モーリスから一つ言われてることがあって、まあ、お前のことは好きなんだけど、もうお金稼ぐしかないから、立ちんぼ行ってくれるかっていうことで、
うん。
ただ一個だけ、否認だけなんとかちゃんとしてくれと。
ああ。
うん、もう、愛せなくなっちゃうから、その知らない男の人の子供ができたら、そこだけお願いねっていうことで、で、なんとここから1年以上、ペニーは、立ちんぼでお金を稼ぐことになるわけなんですけども、ある日、異変が来まして、生理が来ないと。
ああ。
妊娠してしまうんですね。はい。で、それをモーリスに告げたところ、モーリスが激怒。
うん。
お前目の前から消えろよと言われてしまいます。
本当にそういう理由なんだ。え？嫌いになるからっていう理由なんですか？
嫌いになるからプラス、働けなくなるから。
まあまあそうですよね、一番は。
うん。腹パンされたそうです。
ああ。
はい。で、顔も、殴られてしまって、
うん、
顔も殴られ、お腹も殴られ、もう赤ちゃんがどうなってるかわからない。で、そうなった時に、もうこの生活嫌だってなって、ある一人の人の顔がペニーの中に浮かぶわけですね。
うん、
マッパに会いたい。
いやいや、お母さんね。
サリーに会いたい。
うん、
結局自分を愛してたのは、うん、マッパだけだったんだっていうことに、やっとここで気づくわけです。
そうですよ。
そこのビルから抜け出してですね、実家に帰るわけです。でも、どうしても玄関のドアが開けられないわけ。
ああ、まあね。
なんでかわかります？
後ろめたさもあるし。
はい。
ええー。まあ罪悪感というか。
はい。
どの面下げて私は、みたいな、うん。
そう。たった一年半しか経ってないんですけど、顔も違う。今殴られて顔も血まみれ、腹は大きくなってるで、服はもうビリビリ、お風呂も入れてないから臭い状態で、
うん、
ピンポーンって、気合い入れて鳴らすわけです。うん、そうすると、うん、サリーが出てくるんですけど、うん、どなたですかって言われてしまうわけです。気づかないわけです。
気づかないくらい変わってんだ。
で、やっと説明して、本当にベニーなのっていうことで入れてもらうわけなんですね。
お
お。うん。で、まあ確かに、お風呂入って、ちゃんと綺麗服着替えたら、ペニーだっていうことで納得するんですけど、まあお腹出ちゃってますから、
うん。
もう今までのことは全部悪夢だったと。
うん。
思って、もう忘れなさいっていうふうに優しく言ってくれるわけですね。
はい。
うん。もう戻ってきていいからっていうことで。
うん、
で次の日から、家に行ってもらって、ペニーは家にいて、で、安静にしてなさいっていうことで、仕事に行くわけですよ、サリーは。
うん。
で、帰ってきたら、手紙が一通置かれてまして、
うん。
まんまへと書いてあります。
いやいやいや、文字はおかしいだろう、それは。お母さんええねん。
大好きなまんまへ、私は汚れてしまいました。 以前のような綺麗な私には戻れないと思います。自分の責任は自分で取りたいと思います。元気で頑張ってください。私はどこにいてもママのことを愛しています。という手紙がテーブルの上に置いてあったわけですね。
おー。
え、どういうこと？と思って、一応警察にまた行きまして、いなくなったっていうことを言うんですけども、次の日、クライド川のほとりで、ペニーの死体が発見されます。
あるじゃあ。
自殺ですね。
自殺？
はい。なんでだろうな、優しさに触れて死にたくなっちゃったのかな。
いや、もう自己嫌悪で。
なんか、戻る前に死ぬならわかるんですけど、戻って安心して、また愛情をもらったのに、次の日死んでしまうと。
戻ったからこそ自分の汚さに気づいちゃったんじゃないですか。
それはあるなぁ。で、ここからモーリス復讐編に入ります。
うん、
ママはですね、サリーはですね、モーリスの家を突き止めまして、4日目、張り込みを始めて4日目、モーリスを見つけます。
うん。
モーリスに俊敏に近寄りまして、背中に冷たいものを当てて、動くんじゃないよと言います。
おー。
モーリーはですね、誰かわからなかったんですけども、声であの時のババアということを察します。
よく覚えてんな。
ええ、まあ見てますからね、顔ね。
おー。
うん。で、そのピストルのようなもので脅しまして、ちょっと、私の家に来なさいっていうことで、わかるわよねっていうことで。
うん。
うん。だから、数日前から、ペニーがいなくなって、ペニーのお母さんが現れたっていうことは、で、家に来なさいっていうことは、あ、そういうことか、ということで、モーリスも堪忍して、ペニーとサリーの家に行くわけです。
はい。
そこで、この部屋に入れって言われて、入ったところで、注射を打たれまして、
うん、
モーリスは。
はい。
で、ベッドで寝かされるわけです。
うん。
え、どういうこと？って、ペニーいないんだけどって思うじゃないですか。
うん。
うん、で、目が覚めると、そのベッドにですね、右足、左足が縛られていて、
お
う。で、管が通ってまして、腕から。
うん。
自分の血液が、ポタポタポタポタ、瓶に溜まっていっているっていう状況が見えるわけです。
そんな仕掛けが。
ええ。
うん。
ここで伏線回収なんですけど、お母さん看護師なんで、注射の使い手なんですね。
ああ、なるほどね。はいはい。
はい。で、何やってんですかと。ペニーはどこなんですか、うん、何なんですかこの仕掛けは。なんで僕の血がポタポタポタポタ落ちて、目的は何なんですかお母さんって言っても、ずーっとニヤニヤしてるだけなんです。
うわぁ。
いやいやいや、なんでニヤニヤしてるんですか、これほどいてくださいよ。何なんですか、目的は何なんですか、ペニーに合わせてください。いい加減にしてください。何笑ってるんですか、これをほどいてくださいよ。勘弁してくださいよ。何やってるんですかって言って、サリーは、モーリスの近寄ってきて、
うん、
顔の前まで来て、
うん、
いやーってして戻っていきます。
あ、喋んないんだ。
喋んないです。
最後の最後。
何なんですか、何なんですか、何やってるんですか、これ届いてくださいよ。ほどいてくださいよ。どんどんどんどん血が抜けていって、意識を失って、モーリスは出血多量で死んでしまいます。
わあ。
はい。これが、サリーが出した復讐の方法。ちなみに黒猫さんは、成人男性が何 cc 血を抜かれたら死ぬかご存知ですか？
リットルとかじゃん？もうリットル単位。
何リットルって言いました今。
いや、リットル単位ですよね。
あ、リットル？ 1リットルってことですか？
あ、まあまあまあ、そんぐらい、
うん。1リットルでは知らないんですね。
2リットル。
ああ、いいところですね。
うん、
僕はあの、赤木っていう漫画を読んでるんですけど。
はい。
あの、ワシズマージャンっていうね、伝説の、あの、血液を抜くマージャン。
いやいや、知らないんですけど。
知らないですか？あの、ドラマでは津川雅彦さんがやってるんですけど、本郷奏太くんと津川雅彦が血を抜き合うっていう。
うわぁ。
で、そこで赤木が、あの、400cc 抜かれるところで、
うん。
赤木、400cc 血液を抜かれ、残り 1600cc! っていう。正解。2リットルで死にます。
2リットルなんだ。
正確に先ほど調べました。体重の13分の1が血液です。で、その3分の1が失われたところで、人は出血多量で死ぬらしいです。
血性ショックみたいなね。うん、
最後にサリーは警察に電話しまして、うちに、男性の死体が一人あります。私が殺しましたと電話したそうですね。
ああ。
まあ、この事件で僕は何が言いたかったのかと言いますと、冬彦さんのドラマあったじゃないですか。
うん。
お母さんが、息子を溺愛してる。
はい。
で最近押見修造先生の血の轍っていう漫画が、結構有名で、跳ねてたんですけど。
うん。
それも、お母さんが息子を溺愛する話なんですよ。
はいはいはい。
血の轍は多分、もう、あれかな、決まってんのか分かんないけど、必ず実写化すると思うんですけど、めちゃくちゃ面白いんで。
うん。
血の轍とか、ずっとあなたが好きだったみたいなドラマは、なんとなくこう、パッと浮かぶんですけど、お母さんが、こう、娘を溺愛する作品ってなんかあんのかなと思ったんですけど。どうですか？
娘ね。
思いつきます？
偏った愛でしょ、娘。
うん。娘を自分の思い通りにしようとするとかなんかあったかな？
いやー、あるでしょ、そりゃ。
ある？なんか、パッケージしか知らないんですけど、戸田恵梨香と永野芽郁ちゃんの母性っていうドラマ、あ、映画。
うん。
が、あったらしいんですけど、数年前に。
ああ、はい、はいはいはいはい。
そのね、ティザームービーだけさっき見てきたんですけど、お母さんに愛されたかった娘みたいな、文字が出てきたんで、多分、
うん、
娘を溺愛する映画ではないなと。
俺、小説読んだのに母性。全然。
あ、そうよ。湊かなえさんの。
湊かなえでしょ、うん
うん。違うでしょ。娘溺愛系ではないでしょ。
違った気がする。うん。
パッパが娘を溺愛すると、今の時代うるさそうじゃないですか。
うん。
キモいじゃないですか。
ええ。
だから、ママが娘を溺愛する作品。
うん。
一個ぐらい、伝説的なの欲しいなって思いましたね。
ガラスの仮面。
低層なやつでしたっけ？
あれ親子じゃないんでしたっけ？
違うでしょ。
師匠か。
うん。マヤ、恐ろしい子。
いやいや、それしか出てこないですけど。
いや、ガラスの仮面見たんだけどな。しばらく見てたはずなんですけどね。娘ではないと思いますよ。
娘じゃないか。
おすすめの、お母さんが娘溺愛する作品あったら教えてください。以上、ポタートン、マンマ、サリー・ポタートンについてでした。
はい、勉強になりました。
はい。